仁王さん、
はい、
一昨年の話なんですけど、
はあはあ、2015年、
はい、
うん、
あの新しい動物が見つかったんですよ、哺乳類が、
はあはあはあ、哺乳類が、
うん、これが結構変な話でね、
うん、
金色ジャッカルという
かっこいいな、はい、
まあまあ、あのちょっと黄金色の狐っぽい感じの、
はいはいはい、
まあ、イヌ科の生き物が、
はいはいはい、
うん、まあ、アフリカの東の方と、
うん、
こうアジアのユーラシア大陸の方に、
うんうんうん、
まあ、住んでるというふうにされてたんですけど、
うんうんうん、
調べてみたところ、
うん、
アフリカの方の金色ジャッカルと、
うん、
ユーラシアの方の金色ジャッカルはよく似た違うものだった、
そんなんあんだ、やっぱ、やっぱど分かんないね、うん、動物ってどこまで分かられてるのか、
ね、
へえ、
アフリカの方は、
うん、
狼だったそうです
あ、ジャッカルですらなかったってこと、
まあまあそうだね、
ジャッカルと
狼、だから狼、コヨーテ、ジャッカルあたりは別の種というか、
うんうん、
まあ、一応違うものになってるんだけど、うんうんうん、で、まあ、金色ジャッカルって言ってるんだけど、ジャッカルによく似た、
じゃあ名前も変わる、
そう、そう、新種になったからアフリカンゴールデンウルフという名前になった、
あ、すごいねえ、片っぽは金色ジャッカルのまま、
まあ、まあ、ゴールデンジャッカルのこと、
あ、へえ割とやっぱさ、なんかその、うん、動物の種類とか、その意外と微妙だよね、
微妙
っていうか、こう分かってるようで実はみたいなこと割とあるよね、最近になってから
も、うん、あるある、うん、でね、なんかね、このね、金色ジャッカルのその、うん、アジア側のやつと、
うんうん、
ユーラシア側のやつとアフリカ側のやつは別なんじゃないかっていうのは数年前から科学者の間で話題になっていたっていう記事を読んで、なんかちょっとその疑惑面白い
確かにざわざわざわざわざわざわ、それ
でも誰も手を出そう、細胞ないんじゃないか的な言い方で疑惑って書かれちゃうとさいやそうでもないみたいな、まあ、なんか、うん、まあ、いろんなあの人たちが、
うんうん、
え、そうなんじゃないのって言って調べたりとか、
うんうん、なるほどね、面白いな、でもそういう、俺らが生きているこのリアルタイムにさ、
うん、
そういうことに疑惑を持ってさ、そういうことを調べ始めてさ、
うん、
そういうでやってそこにたどり着いて発表する人が、まあ、もちろん いてそうなるわけじゃん、
うん、
なんかやっぱすごいよね、
すごい
なんていうか、
うん、さ、ほらさ、ここもさ、個体も違うわけだからさ、単純に一匹ずつ見られて見てるわけじゃないんだよ、
そうだよね、そう、そういうことだよ、
だからその狼側だとするなら狼の近隣種も
調べ
て、そうだよ、ね、
そうだよね、
全部行くとどうやらこっちはジャッカル系でこっちは狼系のつながりがあるから、
ね、
別系統とかやんなきゃいけないから、
そう考えたらやっぱ
相当さ、マイナーな犬的なものをさいっぱい調べないといけない、
やっぱ心血を注いでるというか、そういうところにガーッと、ね、
うん、
やっぱりその人生のリソースを使ってる人がいるわけじゃないですか、
そう、ね、
当然、
まあ、まあ面白いね、
そう考えたらやっぱり研究者とか、うん、そういうのが無数にいるわけじゃん、そのまあ当然動物だけじゃなくてさ、
そうだね、すごいよね、
まあそういう人からしたら、うん、俺とかの生活もすごいんだろうな、ある意味ね、
なんで、
いやいや、こういうさ、
どうしたのに
いや、そのこっちから見たらそれは不思議なものに見えるけど、あっちから見たらこのポッドキャストだってきっと不思議なものに見えてるってことだよ、
ただクズに見えるだけだただただクズだと
十分じゃないか、クズに見られたって
まあまあね、
まあまあ、そう、 なんかね、異質なものっていうことでしょ、まあまあ、
うん、そうなのかな、
なるほど、
違うのかな
動物もの面白い、時々でもさ、なんかツイッターとか眺めてるとさ、なんか流れてくるよね、なんか新種のトカゲが見つかりましたとかさ、俺それまで、僕もやるまで全くそんなことには興味なかったけどさ、なんかさ、そういうニュース見つけるとさ、なんとなくクリッピングしちゃうよね、
まあまあ、しちゃうしちゃう、僕思ったんです
ね、なんとなくこうエバーノートに保存してるよね、
まあまあ、でもこのなんかね、この動物分けるのは謎だよね、
なんかね、なんかさ、なんかもう正直僕もでいろいろこう聞いてると、俺の中の感想はもうあんま意味ねえんじゃないかって思ってるよ、
分類系はね、
うん、あのものすごい意味あるんだと思うよ、あるんだと思うけど、うん、
さ、今回の金色ジャッカルはさ、
うん、
割と全然違う系統だったのって、たまたま見た目がそっくりだっていうさ他人の空似感がすごいらしいんだよ、
そういうの考えたらすごいね、なんていうか、う
ん、なんで似ちゃったのかがよくわからないんだって
まあ見た目が似てて同じでしょって言ってたら、
だからどっちも砂漠に住んでたり、まあそれぞれ違う砂漠だけど、うんうん、まあ、同じ砂漠に住んでたりするから、 なんとなくこう小型になってるとか色もこう砂漠に目立たない色になってくみたいな感じで
似ちゃった
似ちゃったらしい、
うん、でも要は 元から違ったってことでしょ。そうそう、その、うん、根っこからオオカミとジャッカルだったってことでしょ。
そうそう、だからそうだからもう全然まぐわえない、ま、
そういうことだよね。
でもさ金色ジャッカル側から見るとさ分かんのかな、
あいつあいつあいつ違う
違うから
違う違う違う、うん、いや分かるだろそりゃ
分かんのかな。
えそれまぐわおうとするってこと
そうだから分かんないけど、
まぐわって黄色ジャッカル、ま、側からしたら
どこら辺で分かんのかな、匂いが違うとか。
そりゃそうでしょう、
まぐわって見たら違ったみたいなさ。
なんかこの間どこでだっけな、猿が鹿とまぐわおうとしたみたいなニュース見たな。
まぐわってたよ、
まぐわってた
のおうとしたんじゃなくて、うん、完全に挿入されてたよ。
意外と
まあね、
黄色ジャッカルも似てればいけるの
かもね。始める
日を悟ると
佐々木あららの僕たちだけが面白い。WBC がですね、まあ多分今盛り上がってるはずなんですよ。
今ね、今こう WBC がって言った瞬間に、うん、多分4人ぐらいが、あ今日野球の話か、あ寝るかってなったよ。
引いたやばい、本当にそんな感じ。
いいよ、俺野球の話好きだからいいよ。
野球の話ね、うんうんうん、好きなんですけど、まあだからそろそろあれですよね、このシーズンオフだったから3月ぐらいになると、うん、まあ僕らは野球ファンはまあ盛り上がってくるわけですよ、まあ、キャンプからオープン戦に行ってもうぼちぼち始まるぞと
そうかドラフトからキャンプから
で、ね、で今年はその直前に WBC
あれを4年に1回やったの、2年に1回
3年に1回かな、3年に1回、うん、で なくなっちゃうかもしれないんだけどね、
まあちょっとなんかね、
まあ、うん、なんだけど
今年はやると
やると、
はいはいはいはい、
でまあちょっと収録が前だからどう盛り上がってるのかイメージ分かりませんけど、
誰だっけ、国母監督だっけ、
国母監督がね、まあちょっとそれを言うと別の悪口が長くなるから C にしときますよ。
、はい、国母の監督はあんま納得いってないんだ、はいはい、
で WBC のね、うん、に昔出た人の話をしたんだけど、
昔
第2回ですね、まあ、優勝第1回と第2回優勝してるんですけど、
ああはいはいはいはい、あれイチローがサヨナラヒット打った時
そうそうそう、
そんな時なかったっけ、
うん、とそう、さよならじゃないですね、
あ違う、あの
最後に9あとさイチローがさよならヒット、
なんか韓国のピッチャーから
イムチャンヨンね
打った時あったよね、
ありましたありました、
あれの時おじいちゃん同士の会話
いやいや、あのね最終的にキューバとやって松坂が勝ち投手になった時ですよ、覚えてないと思いますけど、まだ松坂が向こうに行ってない時じゃないですかね、ああ
なるほど、
じゃあ第1回か、
1回じゃない、分かんないや、うん、今何回やってんのそもそも、今日今回何回目、
分かんない5回ぐらい
調べとけよ分かんない5回ぐらい
その時ですね、うん、その試合って、うん、なんか確かですね決勝戦でキューバと戦って、はいはい、日本が初回に、うん、なんか大量点を取るんですよ、
はいはいはい、はい、
で松坂が4回ぐらいまでかな5回までかな、うんうんうん、割とサクサクなって、はいはい、割とワンサイドになっちゃった、
はいはいはい、
でも最終的には1点差ぐらいまで追いつかれて、うん、まあ、最後に9回に、うん、あなんか4点ぐらい入ってそれで終わるっていう流れだったんですけど、その試合を面白くした松坂以降の中継ぎがですね
今また4人ぐらい離れていったけど
ね、誰やろう渡辺俊介と藤田というロッテコンビだったんですよ、
あアンダースローだよね渡辺俊介
と、はいはい、このコンビが、うん、まあね、あれよあれよという間に点を取られていくっていうことによって
面白い試合になったと、はいはいはいはい、
まあ、最終的にイチローがヒット打つんですけど、
はいはいはいはいはい、うん、なるほどね、そのロッテコンビの話、
渡辺俊介の話を、
ああはいはいはい、渡辺俊介の説明のための枕、今枕というか、
まあまあまあそう、はいはいはい、
前振り、
まあ、でそう渡辺俊介がね
アンダースローの、
あの去年まで投げてたんですよ、
あれ今年投げてないの、どっか入ろうとしてなかったっけ、
引退しました、
あ引退しちゃったんだ、
多分もう引退したんですけど、あそう渡辺俊介、まあ、知らない人もいるかもしれませんけど、うんうん、ずっとロッテで投げてて、うん、アンダースローで、うん、ロッテ辞めて数年間、うん、海外アンギャをしてるんですよね、
それなんか聞なんかで読んだことある気がする、
うん、あそう WBC は2009年でした、 2009年の時出てて、
はいはいはい、
で、2013年にクビになってメジャーに行って、うん、行こうとしてギリギリで最後のロースターに選ばれなくなって、その後独立リーグに行ったりして、しかもベネズエラとかにも行ったりとかいろんなとこしてて、で最後にですよ、まあ、あの我々も馴染みが深いカズサマジックに入るんですよ。まあカズサマジックね、都市対抗のカズサマジック
、
で知らなかったんだよね、そう僕は。
カズサマジックって誰も知らねえと思う、ね、まあ、そうだね、大丈夫かしら。
カズサマジック知らない。
我々も馴染みの深いって、そうそうそう、まあ、確かに馴染み深いって、ただ俺ら試合を見に行ったんだよ。そうそうそう、
都市対抗に行った時にたまたまさ、カズサマジックだったからさ、なんかよくわかんないけど、カズサマジックっていうチームね。
そうそうそう。
うん、で母体は新日鉄君津か。
新日鉄。
新日鉄、だから新日鉄住金カズサマジックという今長い名前になっちゃった
けど。あ、そんな長いんだ。
うん、
そうそう、カズサマジックね、そうそうそう、あそこで最後
最後にいたので、なんじゃそれと思ってたんだけど、うん、割とこれが、うん、あの長いドラマだったことが判明したので、はいはいはい、今日それをお伝えしたいなという長い枕
長い前置きだね、はいはい、
うん、まあこれぐらいふるいにかけるともうさ思う存分野球の話していい、
ここからはもうね、あと聞いてる人はもう野球に興味がある人か、あらら君に興味がある人だけだから、
あ、まあ、そうだ、ありがとうございます。それが寝たい人だよねちょうどいいや、まだ、ね、関係ない話誰かしてるからって言ってね
はいはい、
俊介はさ、
はい、
あのずっと、うん、まあ、あのピッチャーとしては、うん、何もない人だったんですよ。
何もない人、
何もね、球も遅い
し、あ、まあ球遅いよね。
で、まだ中学ぐらいかに、
あ、そんなとこから行くんだ。
そうそう、中学ぐらいにアンダースローにはしてみたものの、
は
いはい
はいは
い、まあ、アンダースローにしたからといって球速くならないじゃん。まあまあまあね、で、まあ、ずっと遅いまま、うん、で、
うん、
まあ、で大学の時に、うん、まあ、たまたまいい試合をしていたら、
うん、
新日鉄君津の監督が見てて、
はいはい、
で新日鉄君津に行くんですよ。
ああなるほど、カズサマジックって最後戻ったみたいなことか。ああ、なるほどなるほど、はいはいはいはい、うん、実業団行って、
そうそう、でそう、その時のその君津は、うん、あれですよ、あの大竹さんってわかりますかね、あの
広島 の,
あの、いやいやいや慶応大学の王を書いて武蔵大学の武って書く人なんだけど、大竹さんって、
はあはあはあ、
その後早稲田大学に行くんですけど
もうちょっともう分かんないよ
大竹さんはあの
何大学だよ
大竹監督はあの早稲田の黄金時代を作ったの、
はいはいはいはい、
あのサンバガラスの機密に終わった後にあのハンカチ王子
と、はいはいはい
はい、年がさ、はいはいはい、あのピッチャーが3人ともさドライチで選ばれた時あったじゃない、
はいはいはいはい、
あの、今の西武の大石とあと広島のなんだっけ、なんとか君、
誰だよ
今名前出てこなかった
野村じゃないよな、
あんまりこうなんかあんまり全員が活躍しない、まあ、あんまり全員が活躍しなかったんだけど、早稲田の時にはそれを
誇
ったんです、
はいはい、
であとその時のキャッチャーが、
はい、
あれですよね、あの
いやいや、その時のキャッチャーがって言った時にあ、キャッチャーの話までするんだと思って
まあまあまあ、だからそんな感じで、まあ、この後、黄金時代を作る人なんですけど、名監督なんですけど、大竹監督。
その大竹監督。
あの、機密の時にも黄金時代を作った。
要は、本当、すごい監督なんだね、言ってみれば。
そうそうそう。うん、で、その時の機密は結構強くて、まあでも、俊介は、ピッチャーとして投げるたびに、ストレートが120とかしか出ないから、割と失笑がこぼれるぐらい。
星野みたいだな。
うん、
120か、う
ん、でもなんかその大竹さんが指摘して、うん、そのグリップの握りとかその滑らないような握りとかにして、そんでコントロールがめちゃめちゃ良くなっていって、あ、なるほど、でどんどんどんどんそのアンダースローを、
はいはい、
あの
極めて
地面に手をこするという、
あ、でもほぼ下投げみたいにして投げるからね、あの人、うん、
まあでもそこで、うん、まあ、割とその強かったから2番手ピッチャー3番手ピッチャーがやったんですよ。
はいはいはい、すごいね、でもそこからプロだもんね。
そうそうそう、うん、で折しもですね、そう、うん、そこで新日鉄君津は、うん、鉄鋼不況だからさ、どんどん都市対抗でその社会人チームが解体してい く真っ最中、
はいはいはいはい、ルーズベルトゲームですな、
うん、
あドラマ、そんな話だった、うん、ドラマっていう感じですね、うん、はいはいはい、
うん、でまあ新日鉄君津も、うん、その何都市対抗に向けての予選、
うん、うんうんうん、うん、
をもう突破できないと、うん、もう解体になるだろうなぐらいな感じ、
チームがなくなっちゃうと、
うん、はいはい、まあ、あの 都市対抗に進まないとさ、もう意味がないんだよ。そう
そう、要は宣伝のために、そうそうそう、まあ、広告効果としてやってるのに、うん、全国区で名前が出ないと意味がないと。
そうそうそう。で、あとはまあ社会人なんだね、その会社の親睦もあるから、はい、うんうん、でみんなで一緒して東京ドームに行って、東京ドームでみんなに行って応援するみたいな、家族も連れてってみたいなイベントだから、もうそれがないと、うん、もう完全にカスカスなんだよ。
本当に単なるクラブ活動みたいになっちゃうっていうね、あのそうそうそう、ちまちまやってるものになっちゃうから、う
ん
う
ん、そんでね、その時に、まあ、エースだったのが恩田さんっていう選手 で、うん、で渡辺が2番手ぐらいで、まあ、先発やってて、うんうん、まあ、その恩田さんがね、その年にね絶好調なんですよ、うん、はあはあ、まあ、でも1人だけで投げるわけにもいかないということで、まあ、俊介も投げるんだけど、うん、この時にですね、はい、あのもうこれで負けたら終わりという最後の予選の最終戦で、俊介が最後投げてるんだけど、うん、ノーアウト満塁で本田さんにもう任せることになっちゃうんですよ。勝たなきゃいけなくなっちゃ
う。それは、俊介が先に投げてて、ノーアウト満塁にしてしまって、 そこをエースに頼ることになってしまった。
だからもうそういう感じで本田さんが全部俊介の尻拭いをして、ほぼ全試合投げてるみたいな、高校球児みたいな投げ方をするんですよ。
はいはいはいはい、
うん、それで都市対抗に進んで、それで機密はなんとか潰れないで済むと。
なるほど。
まあ、結局その後でも監督も早稲田に行っちゃって、はいはいはい、その数年後にその解体されて、はい、それでカズサマジックというクラブチームになるという流れなんだけども、まあ、でもそこでは持ったと、うん、で、うん、で恩田さんはね、うん、結局その投げ方だって予選でフル回転しちゃったから肩を壊れちゃう。
ああ、そう。
そっから1年間投げられなくなる。
ありゃまあ。
で、うん、代わりに都市対抗のエースというか投げたのが渡辺俊介で、
計算だな、計算。
いやいやいやいや、何、心が
冗談です、
汚いな、もうそう思うなんて。
はいはいはい、うん、で、まあ、繰り上がりでこう一番手のピッチャーになって、先発ピッチャーになって、
そうそう、でそこで、うん、まあ本当たまたま快進撃をするわけです
よ。たまたまかどうか分かんねえじゃねえかよ。
まあまあそうだけどね、うん、
はいはいはい、
うん、まあでも2番手ピッチャーだったわけです
。まあそりゃそうだよね、う
ん、まあでも調子の良し悪しもあるわけだから、うん、うん、ここで恩田がいなくなったのにもかかわらず、
はいはいはいはい、
渡辺俊介がそれ投げ続けて、それが目に留まってロッテに行ってっていう。
なるほど。
なのよ。
まあでもさ、うん、あの意外と、まあ、俺ら、まあ、エリートはあのドラフトとかでよく目にするけど、うん、そうじゃない人って、うん、そうじゃなくても、まあ、活躍してる人いるじゃん、うん、中継ぎとかで、うん、そういう人たち意外とそんな人だよね。
意外とそんな人ちょっとしたラッキーなの。
そう、すごいかけ、うん、なんかこうちょっとしたことで入ってきて、うん、ギリギリ生き残ってる人多いよね。
で都市対抗とか見てると思うんだけどさ、本当にすごいなこの人とかいう人がやっぱいいタイミングで怪我しちゃったりして、ね、結局ずっとアマチュアのまんまとかね。
そうなんだよね、本当あやだよね。
あや、
もう野球はあやだよね。
あやだよ。まあ、だからそんな感じで結局恩田さんは先輩なんだけどね、俊介の、まあ恩田先輩のおかげで自分の尻拭いをして自分が目立って、それでプロに行けたにもかかわらずっていう気持ちがまあずっとあって、それでですよ。でまあベネズエラとかにも行ってもすごい話題になったんだけど、まあ別にそこで割と他のところからオファーもあったのだが、俊介としてはいろいろ野球のことを研鑽していくうちに、うん、これはあのみんながベネズエラの人たちがみんな家族の身近でやってたりして楽しそうなんだって、でも自分はずっと単身赴任でこうやってて、そんなのじゃないと、野球は
野球の楽しさそうじゃない、家族の
ことでやるっていうことをやり残してたなっていうことになって、
なるほど、
それでもともと機密出身でロッテだからずっと千葉にいる家に戻ろうって言って全部オファーを蹴って、最後に機密に
戻って、原点に戻って、
うん、そして、うん、僕はやり残したことがもう野球で一つだけあると、
はいはいはい、
その恩田さんの時にその都市対抗に自分が進もうって言った時に僕は何もできないのに恩田さんに迷惑かけてたと。
あ、なるほど。
まあ、ずっといつも恩田さんにはその後練習一緒にしたりとして 根拠あったらしいんだけど、でまあ最後の最後にね、そこに戻ってやろうよって言ってですよ。で去年都市対抗に行くその直前の試合、決勝戦でですよ、
はいはい、
うん、まあ若手の、だからそれで戻ってきてコーチ兼ピッチャー、
なるほど、
まあ、でもほとんど投げないんだけど、
はいはいはいはい、
でまあ先発の若い子が投げて同点の8回から渡辺俊介出てきて、
なんだそれかっこいいな、ちょっと
7イニング無失点、
あ、そう、
全部抑えて最後逆転とかその 延長のまんまで
勝って、
それで都市対抗に上がる。そう、
何それ、
同じことをやる。
それってかっこいいね。
去年もうやるべきことは全てなくなった、
終わったと、俺の心残りは全部やりました、
なのでもう投げることはありませんって言ってマウンドを降りた。
うお、ちょっとね寒気してる今。
すごいでしょ。
かっこいい。しかもさ、最後にそのどう言えばいいの、まあその都市対抗野球って、うん、まあ、家族が集まって、そうそう、その会社の人が集まって、そうそうそう、みんなで応援するみたいなところに自分でそこに行って連れてって、
そう、
ちょっとゾワゾワすんね。
かっこよくないですか、この野球人
生。ちょっとファンになるね。
うん、
なるほど、
うん。
でももうしないんだよね、野球。
もう投げないんだっつって。うん、で、まあ、そのまま、カズサマジックのコーチを続けて、最後まで身近なところで野球をやりたいという気持ちがあるから、そのまんま、カズサマジックのまんまで。
やっぱスポーツ一つにこう、なんだろう、やっぱ野球のおかげみたいなところがいろいろある日。話多いよね、
うん、
なんかそういうの聞くと、あーってスポーツいいなってすげえ思うわ。もう野球だけじゃないけど、うん、なんかこう恩返ししたいとか、うん、なんかそういう話聞くと、あーってすげえ思う、う
ん、なんかまあね、日本のプロ野球選手の末路ってあんまりハッピーな話がなかったりとか、
確かにね、
まあ、その後別のビジネスをして成功してますみたいなのは見るけど、
それ
あれ野球はみたいに思うし、
どこかなんかこう、なんだろう、都落ちじゃないけど、やっぱ頂点があって、そこからこう落ちていくみたいなイメージ若干あるよね、プロ野球選手ってね。そういう意味でやっぱ燃え、本当にもう完全にやり尽くした感じあるね、
やり尽くした感じね、うん、だから自分がプロに行ってる方がむしろおかしいよっていう気持ちがずっとある中で、
なるほど、
ちょっとした工夫とかでね、
素晴らしい、
何でもやり続け、そんで最後やり残したことをきちんと畳んで、
いい ね、
ね、
俺もそうやって死にてって、死んでないけど渡辺さんは、
う
ん、
死んでないけど、そうだよね、うん、これがかっこいい、
かっこいい ね、
ね、あんまり知られてなかったから、ちょっと
かっこいい、うん、いい話だ、
いい話でしたね、
うん、だいぶみんな寝れたと思う。
そうか。じゃあ、はい、おやすみなさい。WBC 応援しようね。